FM フージー Good day, good day.
甲府、甲府、いろいろ。時刻はもうすぐ11時10分になろうとしています。 FM 富士グッデイ水曜日、山川真希がお相手です。さあ、昨年武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、来年2021年には武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックです。さあ、今日はね、花粉がたくさん飛んでるということで鼻がムズムズという方多いかもしれませんが、季節は春ですね。ポカポカ陽気の日も増えてきますよ。甲府市内にも気軽にお出かけできるスポットがあります。甲府市有機公園附属動物園に皆さん行かれたことはありますか？詳しいお話をこの方、獣医師秋山太さんに伺っていきたいと思います。秋山さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰ですよね。
そうですね、
お久しぶりですね、はい、私はこちらの有機公園に取材に行ったことがあるんですけど、その時にいろいろと秋山さんに教えていただきました。さあ、その時のね、オンエア聞いてらっしゃらない方もいらっしゃると思うので、改めてお聞きしていきたいんですけども、甲府市有機公園附属動物園、こちらは歴史のある動物園として知られてますが、いつオープンしたんですか？
はい、大正8年1919年にオープンし、昨年100周年を迎えました。
100周年ですよ。すごい歴史ですよね。私初めて行ってびっくりしたんですけど、ある場所が甲府市の中心部なんですよね。
そうなんです、甲府市のほぼ中心にある、都市型の動物園です。で、敷地面積は小さい動物園なんですけれども、動物を、間近で観察できて、誰でも気軽に楽しめる動物園です。
その動物園小さめですというふうにおっしゃってましたけど、私は行って広いなと思いました。いろんな動物を見ることができますしね、甲府市民の方々にとって身近な動物園としても知られています。100周年を迎えたということですけども、何かイベントとかこれまでやってこられたと思うんですが。
はい、昨年は、100周年イベントとして、ずっと一緒ありがとうウィークなどを通して多くの方に100周年をお祝いしていただきました。で、市民の皆様をはじめ多くの皆様が動物園を大切にしているってしていただいていることを改めて感じた1年でした。
はい、
今年はですね、101年目として、教育活動と動物福祉に力を入れていきたいと考えています。
教育活動と動物福祉ですか？これ、はい、例えばどのようなことなのか詳しくお願いします。
はい、動物福祉というのは、動物たちが住みよい環境だったり、毎日体の健康管理もそうなんですけれども、1日の生活をより充実した生活が送れるように取り組んでいます。
はい、
はい、はい、その中で先日イベントを行いまして、アジアゾウの行動観察というイベントを行いました。
アジアゾウは何てお名前ですか？
はい、テルちゃんです。
テルちゃん、
はい、
そのテルちゃん、アジアゾウの行動観察ということですけども、これはどのような形で？
はい、飼育している動物たちが1日をどのように過ごしているのかというのを観察して、より充実した1日が過ごせるように餌のあげ方を工夫したり、退屈しないように遊具を入れたり工夫したりしています。
そうなんですね、そのテルちゃんのためにはとてもいいですけども、いろいろと秋山さんずっと見てなきゃいけなくて大変なんじゃないですか？
そうなんです。実際には、山梨県にある帝京科学大学の学生さんが主に、行動を1分刻みで観察して、行動を分析するという活動を行ってくださっています。
1分刻みでやってらっしゃるんですか？
はい、それを2017年から、だいたい月に1回とか2回というペースで行ってくれています。
そうなんですね。一般の方も参加されていると聞いておりますが。
はい、2019年の1月と、今年の2月24日に、ゾウの行動観察を一般の方と一緒に行いました。
このね、なんとなく行動観察、ゾウをほーっと 思い浮かべられる方多いと思うんですけど、具体的なものでもう少しどのようなことをやっているのか教えていただけますか。
はい、
てるちゃんに。
はい、てるちゃんはよくご来園していただいた方見たことあるかと思うんですけれども、うん、体を左右に揺すって、うん、ダンスのような行動をしているんですけれども、あれはこう楽しくってしているという一面もあるんですが、うん、実際にはちょっと退屈してしまって、うん、他にすることがないのでしている、まあ、一種の問題行動というふうにされています。
そうなんですね、
はい、
うん、
でその時間を少しでも減らすために、いろいろな取り組みをして、てるちゃんが、砂浴びをしたりだとか、うん、いろんな場所に餌を隠して一日の間の時間を有効に使えるような取り組みをしています。
そうなんですね。今日もこれ持ってきてくださったものは何でしょうか。
はい、こちらは第2回目の先日2月24日に行ったワークショップで、そちらに参加してくださった皆さんが、出してくれた象 の、 退屈しないためのアイディアをたくさん今日お持ちしました。
これいいかな、ちょっと見させていただいて、はい、タイヤやブイを置いてみると、あとコンクリートを減らして土間にしてみたらどうですかとか、赤土を入れてみるのはどうでしょうとか、
はい、
音の出る遊び道具、
はい、
鏡の設置、
はい、
いろいろ皆さんアイデア持ってらっしゃいますね。
そうですね、やはり私たちだけだとこう、うん、頭の中でこれは危ないんじゃないかとかこうイメージが固まってしまっているので、うんうん、一般の方の自由な発想というのがとても参考になりました。
でこうやって皆さんからいただいたものを参考にして、実際そのアジアゾウのてるちゃんにやってもらって、やってもらったらどのようになるかということで、さっきちょっと動画を見せていただいたんですが、
はい、
あれは丸太を転がしてましたよね。
はい、先日の3月7日の日に、そのアイデアを生かして、実際にいろいろな道具を取り入れてみたんですけれども、うんうん、ちょっと観察会自体は中止だったんですけれども、うん、入れてみました。
可愛いんですけども、今見せていただいてるんですが、てるちゃんがですね、丸太を鼻と前足で上手に遊んでるっていうか転がしたりしてるんですよね。
そうですね。
でこの丸太の中に何か入ってるんですか。
はい、この丸太にたくさん穴が開いていて、そこにてるちゃんの好きなピーナッツやペレットという象の餌だとか、うん、果物なんかを詰めて転がすとその餌が出てくるという仕組みになっています。
わあ、こう人が見ててもこの実際ね行動を観察することがすごくほーってなるし、てるちゃんもストレスが発散できてとてもいいんじゃないでしょうか。
はい、とても楽しかったと思います、
うん、いろんなアイデアを生かしながら、まあ、先ほどお話しされてましたけど、秋山さん3回目っていうのが先週末の3月7日だったんですけども、はい、これは動物園のスタッフの方が実施されたということですか。
そうですね、うん、はい、
まあ、こちらでそのさっきいろいろと私見せていただいたものを、
はい、
動物園を愛されている方のご意見を参考しながら実際3回目は行ったということですが、はい、いやでもですね、これをやったことによって今後てるちゃんにとって、あとその動物園親しむ方にとってはどのような効果が生まれてくるんでしょうか。
そうですね、実際野生の象は一日中餌を探して歩き回っていたりということがあるんですけれども、うんうん、やはりちょっとこの面積が限られているので、こういった工夫をしてそれでなるべくその野生の生活に近づけるような工夫をしているんですけれども、うんうん、今後もこういったことを続けながらテルが今何をしているかなっていうのを来園者の方にも気にして見ていただけるといいかなと思います。
うん、さっきはね、私その丸太を転がしている映像をちょっと見せていただきましたけども、その他どういうものがされたのかっていうのをぜひともご紹介ください。
はい、3月7日には竹に穴を開けて、の竹をちょっと節ごとに切ってですね、でその中に小さく切ったフルーツですとか落花生なんかを入れて食べられるおもちゃとしてあちこちに隠しました、
うんうん、
また、砂場にお山を作って、その中に餌を埋めて、うん、そのお山を崩すと食べ物が出てくる仕掛けを作ったりしました。
ちなみにてるちゃん、
はい、
アジアゾウですが、はい、てるちゃんが好きなのかな。アジアゾウが好きな食べ物って何なんでしょう。
そうですね、やはりあの落花生とか、あと今回は使わなかったんですけども、うん、かりんとうとかが大好物ですね。
かりんとうって人間の食べるかりんと
う
ですか。
そうです、まあ、それはあの、担当者がトレーニングする時のご褒美として使ったりするんですけれども、
いつももらえるわけではないんですね。
そうです、ちょっと特別感があります。
そうですか、まあ、そういうことをね、いろいろやっていて行動観察、実際ですね、てるちゃんを通して秋山さんも気づかれたことがあると思う。意外にこうだったなってなんか得られたことありますか。
そうですね、その丸太 の遊具はあの食べるものがなくなってしまったらもうあんまり放置するのかなっていうふうに思ってたんですけども、うん、その後も一日中ずっとその丸太をあの抱え上げたりとか、あの転がそうとしたりっていうことをしていたので、ちょっとあの自分の力を使って重いものを持ったり運んだりするっていうことをもっとやりたいのかなっていうのが新しい発見でした。
ね、普段もうほとんど毎日のように顔を合わせているてるちゃんであっても意外な一面が見れたということですね、
はい、
この行動観察これからも続けていかれるんですか。
はい、今後も続けていったり他の動物でも実施したいと思っていますので、うん、またぜひあのそういった時にはご参加いただけるとありがたいと思います。
楽しみです。その他何か動物園からのお知らせありますか。
はい、実はですね、あの動物園ではあのずっとペアのライオンを飼育していたんですけれども、はい、今年の1月1日にオスのレオンが老衰により亡くなってしまいました。
そうでしたか、
はいはい、それで1頭だけ残されたメスのライオンの証拠があのちょっとあのとても寂しげなあのに泣いたりですとか、あのそういった姿を見せていたので、あの今回富士サファリパークからオスのライオンが1頭迎え入れられることになりました。
それはもう決定していて、はい、まだですか。いつ来るんですか。
はい、実は3月23日の月曜日、休園日なんですけれども来園の予定です。
もうすぐですね、
はい
はい、
まだしばらくはちょっと見ることはできないかもしれないんですけれども、
うんうん、
はい、
公開はちょっと先になると思いますけど、お名前とかあるんですか、
はい、
この、
はい、お名前はあのデネブ君ですね。
オスのデネブ君、
はい、
これなんでデネブなんですか。
これは富士サファリパークさんの方で付けられた名前なので。
あ、そうですね、はい、
ちょっと確認しておきます、
はい、お年とかは、
はい、2017年の7月7日生まれで、現在2歳半です。
そうか、翔子さんの方がちょっと年上になりますよね。
そうですね、翔子の方が年上で、まだデネブ君はちょっとこう縦髪もちょぼちょぼ生えてるような若いオスのライオンです。
どのような関係というかねなるのか、そこはやっぱり秋山さんでも伺いしてることできない、ね、
結構あの年上のレオン君でさえちょっと尻に敷いていた翔子さんなので、まあ、ましてやちょっと若いオスが来るということでちょっとどのような関係になるのか反応が楽しみなところです。
そうですね、はい、また新しい情報が入ったら教えていただきたいと思います。
はい、
そうだ、ニューカマーですからね、その新しい仲間をみんなで温かく迎えたいです、はい、では最後に甲府市有機公園附属動物園に関するお問い合わせ先お願いします。
はい、甲府市有機公園附属動物園はお電話番号が 055-233-3875 です。詳しい情報はホームページと、あとまた SNS も行っておりますので、Twitter と Facebook の方もご覧ください。
はい、わかりました、ありがとうございます。今週は甲府市有機公園附属動物園について獣医師の秋山太さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5